瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所防災課の那須大輔さんにお越しいただいて、防災の日と防災習慣についてお話を伺います。那須さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は防災の日と防災習慣ということでお話を伺おうということですが、この防災の日と防災習慣、どのようなものなんでしょう？
はい、防災の日は関東大震災が発生した日であるだけではなく、台風シーズンを迎える時期でもあることから、災害についての認識を深め、これに対する、心構えをの意味を持って含めて制定されたものです。自然災害はいつ起こるか分かりません、災害が起きた時に被害を軽減するためには、一人一人が防災への関心を高め、対策をすることが重要です。防災習慣とは、防災の日を含む1週間のことです。災害についての認識を深めるとともに、災害に対する備えを充実させ強化することで、災害の未然防止と被害を軽減するために、8月30日から9月5日までを防災週間として制定されました。
それでこの時期は防災に関する催しが多いんですね。
はい、
確かにこの時期は防災訓練や防災講話などがいろいろと行われているのを私もよく聞きます。
そうですね、全国的に防災訓練を行ったり、防災の PR 活動やイベントなどが行われたりします。はい、瀬戸市でも防災の日に合わせて、30年以内に 70% の確率で起こると言われている南海トラフ地震を想定した平成29年度瀬戸市総合防災訓練を8月27日の日曜日に瀬戸中学校で行いました。はい、8時30分に震度6弱の地震が瀬戸市を襲い、市内の随所で木造家屋の倒壊が見られ、また火災が発生し、道路や水道等のライフラインにも大きな被害が生じ、負傷者も多数いるという想定で各種応急対策訓練を行いました。
私たちラジオサンキューも総合防災訓練に参加させていただきました。で、訓練会場である瀬戸中学校に臨時のスタジオを設置して、訓練会場の様子を生放送で伝える情報収集発信訓練を行いました。他にもたくさんの参加機関が多種多様な訓練を行っていましたよね。昨年は熊本地震が印象深いんですが、今年は大雨による被害が印象的です。河川の氾濫や土砂災害などが各地で起きていますね。
はい、災害というとやはり地震や台風を思い浮かべますが、他にも近年日本各地で起きるゲリラ豪雨や大雨による土砂災害が瀬戸市内で起こらないとは言えません。はい、今年は7月の九州北部豪雨災害や、8月には東京都心で降水継続日数が21日連続を記録したりと、各地で雨が降り続くことで大きな影響を受けているところがたくさんあります。近隣の犬山市や小牧市では7月14日に1時間に120ミリという記録的短時間大雨が降り、土砂災害警戒情報が発表されました。はい、瀬戸市でも7月4日に台風3号が接近した影響で降った大雨により、土砂災害警戒情報が発令されました。うん、土砂災害の恐れのある区域として、土砂災害警戒区域、または土砂災害災害特別警戒区域に指定されている箇所があります。瀬戸市のホームページから愛知県が情報提供するマップ愛知というリンク先へ飛んでいただくことで、お住まいの周辺が土砂災害の危険性が高いかどうかを確認できます。
はい、土砂災害って本当に怖いですよね。
はい、
自分の住んでいる場所が危険かどうかは、家の周辺を見ればある程度判断できますが、一度きちんと情報を確認しておくといいですね。
はい、
台風や大雨は他にどのような備えをすればいいですか？
台風や大雨に対する備えについては、まずテレビやラジオなどの気象情報に注意してください。はい、雨や風が強くなってから外に出るのは大変危険ですので、被害が出るかもしれないと思いましたら早めの避難を心がけてください。はい、特にお子さんやお年寄りの方は避難するのに時間がかかりますし、手助けも必要です。また浸水害が予想される場合などは、 自宅や、ご近所の2階へ避難するなど、自分の身を守るための最善の選択をしてください。
もう雨や風が強くなってからの避難や夜間の避難は危ないですものね、
はい、
では次に地震についてはどんな備えが必要ですか？
はい、地震への備えとして倒れてきた家具の下敷きにならないように家具を留め具などで固定しておきましょう。そして住宅の耐震補強を行い建物が倒れてしまわないようにすることも大切です、はい、昭和56年以前に建てられた木造住宅は無料で住宅の耐震診断を行っていますし、耐震補強工事の補助金制度もございます、はい、また窓ガラスや食器棚のガラスなどにはガラス飛散防止フィルムを貼り、ガラスが割れても飛び散らないように対策をすることが大切です。災害時に備えて運動靴も用意しておくと良いですね。
自分のためにも家族のためにも、まあ、家具などを固定するということはとても大事ですね、
はい、
忘れがちですがガラスにフィルムを貼って飛び散るのを防ぐこともやっておきたいですね、
はい、
割れたガラスが散乱しているところは裸足では歩けませんからね、
はい、次に地震の二次的な災害で最も怖いのは火災です、
はい、
お住まいのお宅のお風呂の残り湯は張ったままにしておく、消火器を用意するなどの対策を取りましょう、
はい、
お住まいの町内にある該当消火器の場所も確かめておくと安心です。
そうですね、地震の後は火災が発生してしまいます、まあ、そんな可能性が多いです。で、阪神淡路大震災も東日本大震災も火災が至るところで起きていましたね。本当に火災は怖いです。で、ご自身の町内のどこに該当消火器が設置されているのかぜひ確認しておいてくださいね。
ぜひ火災への備えを行ってください。またこの機会に飲み水や食料、貴重品などの非常持ち出し品や非常備蓄品の準備をしておきましょう。家族構成に合わせて必要なものを用意してください。持病のある方はそのお薬も忘れないでくださいね。
もうお薬も大事ですし、小さなお子さんがいるところはおむつが必要ですよね、
はい、
またペットがいる家庭ではペットフードなどの備蓄も考えなければならないなど、まあ、その家族構成によって備えるものが変わってきますね、
はい、
非常持ち出し品はホームセンターなどでもコーナーが設けてありますよね。
そうですね、市販の非常持ち出し品から自分に必要なもの、必要でないものを加えたり除いたりして自分に合った非常持ち出し品を用意しましょう。また今年の4月1日号の広報セットと一緒に全島配布させていただいた命を守るための防災ハンドブックというものにも非常持ち出し品チェックリスト、備蓄品チェックリストが載っておりますので、ぜひ参考にしてください。すでに準備されている方も漏れがないか再チェックをしていただいたり、食料関係の期限を確認してください。また各地域で行われる地域防災訓練にもぜひご参加してください。いつどこで行われるかはお住まいの地域の自治会町内会にお尋ねください。
地域の防災訓練に参加することが災害の備えになりますよね。
はい、自分が住んでいる地域の皆さんと顔見知りになることも防災においては大切なことです。避難をするときも隣近所で声を掛け合うことができれば安心ですし、地域における助け合いである共助をより充実させることができます。阪神淡路大震災では救助された方のうち 77% が家族や近隣住民などにより、家具や、家屋の転倒などから救助された方だという調査結果もあります。地震などの災害はいつ起こるか分かりません。いざという時の正しい知識と行動を身につけるためにぜひ地域防災訓練にご参加ください。
そうですね、今地域のつながりが大切ということがね、改めて見直されています。もうぜひ皆さん、あの地域で行われる地域防災訓練、これをぜひ参加してくださいね。防災意識が高まっていくことと思います。え、今日は防災の日と防災週間ということで防災の備えについてお話をしていただきました。我が家の災害への備えをチェックするにも防災の日や防災週間はいい機会かもしれませんね。那須さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。